葉。はじめに神は天地を創造された。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。使徒信条を唱和いたしましょう。賛美歌566番です。
Oh,
聖書をお読みいたします。旧約聖書340ページヨシュア記1章1節から18節。ヨシュア記1章1節から。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたはこの民すべてと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。アレノからレバノン山を越え、あの大河ユーフラテスまで、ヘト人の全地を含み、太陽の沈む大海に至るまでがあなたたちの領土となる。一生の間あなたの行く手に立ちはだかるものはないであろう。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。強く惜しくあれ。あなたは私が先祖たちに与えると誓った土地をこの民に継がせるものである。ただ強く大いに惜しくあって、私のしもべモーセが命じた律法をすべて忠実に守り、右にも左にもそれてはならない。そうすればあなたはどこに行っても成功する。この律法の書をあなたの口から離すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたはその行く先々で栄え成功する。私は強く惜しくあれと命じたではないか。うろたえてはならない、おののいてはならない。あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。ヨシュアは民の役人たちに命じた。宿営内をめぐって民に命じこう言いなさい。おのおの食料を用意せよ。あなたたちはあと3日のうちにこのヨルダン川を渡る。あなたたちの神主が得させようとしておられる土地に入り、それを得る。ヨシュアはルベン人ガド人マナセの半部族に告げた。主のしもべモーセが命じた言葉を思い起こしなさい。彼はこう言った。この土地はあなたたちの安住の地、あなたたちの神主が与えてくださる、くださったものであると。モーセがあなたたちに与えたヨルダン川の東の地に祭司と家畜を残し、あなたたち勇士は皆大河を整え、同胞たちに先立って川を渡り、彼らを助けなさい。主が彼らをもあなたたちと同じように安らかに住まわせ、あなたたちの神主が与えられる土地を彼らも得られるようにしなさい。あなたたちはその後、主のしもべモーセがあなたたちの領地としたヨルダン川の東、すなわち太陽の昇る側の土地に帰り、それを得なさい。彼らはヨシュアに答えた。我々はご命令を行います。使わされるところにはどこへでも参ります。我々はモーセに従ったようにあなたに従います。どうかあなたの神主がモーセと共におられるように、あなたと共におられますように、いかなる命令であってもあなたの口から出る言葉に背いて従わない者は死に定められねばなりません。どうぞ強く惜しくあってください。お祈りいたしましょう。恵み深き全能の父なる神様、新しい年を迎え、ここに敬愛する兄弟姉妹たちと共に 最初の礼拝を持っておりますことを心から感謝いたします。償う一年のあなたの豊かな恵み、お守りを心から感謝いたします。あなたのオンラインにもかかわらず多くの罪を犯し、憎み、自分の利益のためにあなたの心に背いたことも多々あったことを心から悔い改めたいと思います。どうか新しい年があなたによって守られて、御心にかなう日々を、御心にかなう道をしっかりと歩んでいくことができますように、どうぞ守り導いてください。あなたが与えられる苦しみ、悲しみも、これを私たちを愛するがゆえの愛のうちであると信じ、常にあなたの声を求めて歩む日々とさせてください。どうかこの教会と、この教会に連なるすべての人々、またこの全地の人々があなたを褒めることができますように、御心が天になるようにこの地にもなさってください。今からこの講壇に立って御言葉を取り継がれます絶教子先生の上に、豊かにあなたの霊を注いで大胆に語らしめてくださいますように、聞く私たち一人一人は霊によって清められ、御言葉を心に刻み、新しい一周を歩み出すことができますように、この礼拝を初めより終わりまで霊と誠にあふれたものとお差し込みください。感謝の願い、主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌2編の152番、
thank you. けましておめでとうございます。しばらく吉明からいう言葉を聞きたいと思います。今日は吉明の一章の一節から、長かったですか、18節まで読んでいただきました。イスラエルの人々はモーセによって奴隷の地エジプトを脱出し、40年間困難な荒野の旅を続けました。40年っていうのは本当に長い長い長い間ですか。その間に亡くなった人もいたり、赤ちゃんができたり、いろいろしたでしょう。そして困難を極めた旅はいよいよヨルダン川を前にしました。約束の地カナンに入ろうとするところでございます。しかしその時モーセは死に、モアブの地に葬られました。モーセはどんなにカナンに入りたかったでしょう。しかし目の前にして天に召されたのです。その後偉大な指導者を失い、これからどうしようかと皆さん混乱が起きたと思います。危機と不安の時を迎えていました。主はその後継者にヨシアを選ばれます。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたはこの民すべてと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。モーセに告げた通り、私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える、というふうに、おっしゃった。彼は不安と心配でいっぱいだったでしょう。人を率いてカナンの地に入っていかねばなりません。モアブの地からヨルダン川の対岸の地カナンを見ますと、そこには荒涼たる山地が広がっています。自分たちよりはるかに強いカナンの人々がそこに住んでいるのです。しかし神様は、私のしもべモーセは死んだのだから、今からあなたが指導者としてみんなを引き連れてヨルダン川を渡ってカナンの地に入りなさいとおっしゃる。しかしそこに、私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる、あなたを見放すことも見捨てることもなく強く大きくあれというふうにご質問のところにあります。強くっていう言葉が7節6節7節18節に3回も言われています。神様はいつも言いますように、人を用いて神様のなそうとすることを行われます。で、その人が本当に優れた人なのか強い人なのか分かりませんが、ある時は弱かったり優れてなかったりします。しかし神様が選ばれて、選ばれた人と共に必ずいる、見放すことも見捨てることもないと力強い言葉をおっしゃいます。強く大きくあれ。強くっていうのは神の掟にしっかり従って離れることのないことを意味します。 よその国に入っていくのに戦わねばならない、侵入するんですから大変なことです。しかし神様は決して武装を固めよ、それが勝利の道だとはおっしゃらない。神様のおっしゃるように従うことが勝利の道なのです。神に聞き従い、自分自身が先頭に立ってさまざまな困難と戦っていきなさいとおっしゃる。とんでもないことであります。神様がそうおっしゃったとしても、どんなことが待ち受けているかわからない。それでもそういうふうに押し出されます。イザヤ書31章の1節に、災いだ、助けを求めてエジプトに下り、馬を支えとする者は、彼らは戦車の数が多く騎兵の数がおびただしいことを頼りとし、イスラエルの聖なる方を仰がず、主を尋ね求めようとしないっていうふうに、イザヤは批判していっておりますが、戦車を整え、騎兵の数を整えて戦いに備えようとするのは当たり前ですけども、そういうふうにするんじゃない。聖なる方を仰ぎなさい。神様が共に戦ってくださるから、それだけを頼りにしなさいというふうにいつもおっしゃる。ひたすら神様に従って、右にも左にも曲がらず、神様の掟以外のことに目を向けないで、強く大胆に主の御言葉に従っていくとき、主は勝利を備えてくださるというのです。あなたの足の裏が踏むところをすべて与える。よく聖書には出てきますか、完了形であります。与えるであろうじゃなくて、神の御手の中で確実に与えられる、もうすでに与えられているっていう言い方です。ヨシアは恐れましたけども、その御言葉を信じて忠実に神のしもべとしてご命令に従ってヨルダン川に向かいました。約束の前には困難と試練が横たわっています。それを乗り越える信仰、決断が要求されます。ヨルダン川を渡った時、初めて約束の地が手に入るのです。ヨルダン川を経ずしてカナンに入れません。困難を経ずして自分のものになれません。土地が自分のものになれません。二章三章にだんだん出てきますか、ヨシアは試練を乗り越えてカナンに入りました。キリスト者は勝利に向かって努力するのではなく、勝利によって働き続けるのかっていう言葉がありますが、勝利を得るために努力するんじゃなくて、もう勝利している、神様と共だからもう得ている、勝利している、そのことで前進するっていうことです。そういう意味で神様に従う者は勝利の人生へと運命づけられているということが言えます。 ですから勝利の信仰をいただいて、大胆に勇気を持って人生を歩いていきたいものだと思います。2017年の新しい年、去年は本当に 大変なことがどんどんどんどん起こって、この前はまた大火事まで起こってですね、何が私たちに押し寄せるかわからないという不安があります。しかし神様と共にいるならば、神様が共にいてくださる家に私たちは勝利の歩みができるということを言われるのです。北海道の浦河っていうところのエテルの家っていうのがあります。もう30年ぐらいになるんでしょうか、精神障害者の人たちがそのまま受け入れられて、のびのびと自分たちで生活している不思議なところです。そこにケースワーカーの向井八さんとお医者さんの川村先生がいらっしゃって、その2人がですね、本当に自由な考えで患者さんのことをしっかり受け止めて、自分で考えるように仕向けながら、どんなことがあっても支え続けていった、そういう歩みをしておられます。それを全国にも広げようという運動がどんどん起こっておるんですが、はじめその浦河で、私は一度そうですね、17、18年前に訪ねました。小さな小さな町です。そこに精神障害者の人、浦河教会っていうのがあってですね、新しく教会堂を建てたんです。ですから古いところにその障害者の人が住みました。まず向井八さんが独身でしたから一緒に住んで生活しました。でいろんな仕事をこう持っていくんですけども、まあいろんなトラブルがあってですね、夜中にもう大喧嘩して騒ぎ出したり、もう大変なことがいっぱい起こるんです。でも向井八さんは聞くともせず、必ず苦労はある、トラブルが起こった時がチャンスなんですっていうふうにしてですね、どうしてそういうことになったかっていうことをいつもミーティングして、ミーティングを大事にしてます。話し合いをさせてですね、そこからいろんなことを取り組んでいくっていうふうにして、幸いなことに昆布の会社に行って働いてたんですけども、そのクビになりました。クビになったからどうしようかって言って、自分たちでその昆布を仕入れて何とかしようって言ってですね、製品をいろいろ作るようになって、それがもうすごく大きな生活の糧になりまして、今でもその昆布を売っておられて、私もよく買ったんですけども、そういうふうにして生活の糧をして、家庭としてですね、もう精神障害者の町だと言ってもいいぐらいに、初めは地域の人たちはとんでもない、早く出て行ってほしいって思ったでしょうけども、いろんなことをどんどんどんどん起こしてくるもんですから、町が活性化してきました。年に一度ですね、総会というかお祭りというか、幻聴とか幻覚を言い合う会をする、5月かなんかにするんですね。でそこで自分の幻聴とか幻覚を披露してですね、それを楽しむっていうんでしょうかね、そういうふうに全部積極的に受け取っていくやり方をして、本当に病気でありながらそれはそれなんだっていうことで、大阪にもグループが来て話をしてくださったし、私が行った泉大津教会でもお話をしてくださったり、もう全国いろんなところで有名なんですね。世界にまで広がりつつあるような動きになりました。でそれは困難を超えて、それこそ 神様が共にいてくださったんだと思うんですが、それを続けてきたから、そしてそれをもう困ったことだって言わないで、積極的に問題を受け取ってですね、言ったゆえに起こってきた出来事です。まあそういう意味で神様が共にいて、知恵を与え力を与えてくださる社会がもう現実にその裏側にあるし、今度は石巻かなんかにも作るとか言ってですね、あのそこの教会の牧師をしていらした先生が広島に来てらしたから、今度は広島の方でしようかという動きがあるような気がいたしますが、まあそういうふうにいろんな困難がいっぱいあるけれども、それから逃げないで、それを否定しないで乗り越えていくときに勝利がある、それは神様が共にいてくださったからだと思います。先週のクリスマスでイエス様がお生まれになってインマヌエルと名付けなさい、それは神共にいますという意味である。神の子が来てくださって私たちと一緒にいてくださるというメッセージであります。その方が今も生きて働いたので私たちと一緒にいてくださる。まあいろんな困難を乗り越えた時にその神様が共にいてくださるということを私も何度も何度も経験しておりますが、一つだけですね、一人の方、明治末期に若いアメリカ人女性がですね単身で来日しまして、広島とか松山のあたりで宣教活動をなさったそうです。メーブル・フランシスっていう人で、大正昭和を経て56年も働かれた。途中戦争を経験しましたが、アメリカから帰るようにと途中何度も言われました。1934年に経済公共で日本はとても悲観的な状況に陥りました。そこで宣教師団は帰国しなさいと通達しましたけども、彼女は支援が打ち切られても餓死するとしても私は日本に使わされたんだからとどまると言って宣教師団の隊員に辞表を出されたそうです。そしてとどまり続けた。また戦時中はやっぱりみんな宣教師の先生たちは帰ってきましたけども、私は帰らない、愛する日本、神様は使わされたここで頑張るんだって言ってですね、おられたからスパイかもしれないと言って、まあ皆さんそうでしょうけども、いつも警察に尾行されたりして、ついには妹さんのアン宣教師とともに東京の強制収容所に送り込まれたそうです。しかしまた戦後松山に戻って日本人の物心両面の子を助け、福祉や教育活動もなさって、きっとそれは東雲学園の始まりだと思うんですが、そこまで私は調べなかったんですけども、松山の特別名誉市民となりましたし、勲五等瑞宝章までいただいた方で有名な方なんですね。でそれはやっぱりどんな困難な中でも神様が共にいてくださったためにヨシアのように乗り越えていけたんだろうと思います。私はこの喜びの泉っていうのを取ってて、ね、証がいつも載ってます。そこで一人の方の証もまた今日ちょっとだけお披露したいと思いますが、大津市の上田恵美子さんって方がですね、 両足股関節脱臼をなさいまして、2歳の時にそういうふうになって何度も何度も手術したそうですね。で、中学生になって同級生から教会に行ってるって聞いて、自分は塔があってステンドグラスがきれいな教会に憧れを抱いて行ってみたいと思ったそうです。で、雨の中1時間歩いてカッパを着てですね、1時間歩いてやっとたどり着いたところはステンドグラスもなく、憧れていたようなところではなかった。中流軍から払い下げられた、昔はかまぼこ兵舎、私は知ってるんですよ、それだけ年取ってるってことですが、かまぼこ兵舎の質素な教会でした。とてもがっかりしたんですけども、やっと1時間以上歩いてきたので、まあ引っ返すこともできないと思って教会に入ったら、迎えてくださった女性の牧師先生が神様のことを一生懸命お話しくださった。何のことかわからなかったけども、とても温かくその歓迎してくださったので、来週もおいでって言われる言葉に惹かれて毎週教会に通うようになったそうです。まあこの方は本当に考えられませんが、何度も何度も手術されてます。そして教会に入って通い始めて1年以上経った中学2年の7月に11回目の手術、耐えられないなと私は思うんですが、11回目の手術をするようになったそうです。その時に神様を信じてたんです。でも今までなく不安が来た。で、恐れが来たので、この人はイエス様、あなたが本当に今も生きておられるなら、この手術室にいてくださいと一生懸命祈りました。するとはっきりイエス様が、私はあなたと共にここにいるよって答えてくださった。その時イエス様は今も生きておられると確信して、恐れが消え安心して手術を受けることができましたと話しておられます。まあいろんなことをこの人は悪口言った人のために呪ってみたりいろいろしたんですけども、それは罪だっていうふうに思って悔い改めのお祈りをしながら、最後は献身するんですね、牧師になる。そして結婚して子供は産めないだろうと思ってたのに、子供まで授かって、今は本当に感謝です。神の愛に応える生涯っていうふうに対しておられますが、そういうふうに身近なことで神様一緒にいてくださいって叫びたくなるようなことがいつもありますが、神様がヨシアに対して私はあなたと共にいるとおっしゃったように、私たちと共にいる、どんなことも強く大きくありなさいと言ってくださる。新しい年もその神様の言葉を聞いて大きく私たちは歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。出口の神様、新しい年を迎えました。昨年はいろんな災害やとんでもない出来事が起こったり、どういうふうに世界がなっていくんだろうかという動きがあったり、本当に私たちは心配することが多ございます。しかしそれでもあなたは生きて働いて、あなたと共にいると言ってくださいますゆえに感謝です。災害に遭った人、住むところも奪われてしまった人がどんなに多いことでしょう。不安な毎日を送っておられますが、その人たちに一日一日とその環境を開いて平安な 場所を用意してくださり、そして慰め、励まし、助けを与えてくださるように切に願います。世の指導者たちが世界の平和を願って謙遜に歩むことができるように、己の利益にとらわれず人々に仕えることのできる指導者にしてくださるようにと切に願います。高齢者の方を支えてください。また高齢者の方を、また重い病人の方を看護しておられるお一人お一人を支えてください。これから先どんなことが起こるか分かりませんが、あなたが共にいてくださるということを信じながら強く大きく歩むことができるように一人一人を助けてください。これからの歩み、この力強いメッセージをくださることを人に伝える力も与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。参加22番リサイクル22番1番の キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく恵んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今、聖霊なる神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主が再び来られる日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは復帰と渡されるようパンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを分け先として言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこれを行いなさい。また食事の後に杯も同じようにして言われました。この杯は私の血によって建てられる新しい契約、飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。 だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むことに、主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのです。お祈りをいたします。天の父よ、御子イエス・キリストの生涯、とりわけその苦難とし、復活と昇天とを覚えて、この聖霊殿に与えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によってこのパンと同志とを聖別してください。そして救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今、身元で仕える聖徒ですとともに、皆を賛美いたします。御子と聖霊とともに支配され、全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。主があなたのために命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。これは私たちのために流されたイエス・キリストの血をです。主があなたのために流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って主イエス・キリストとの交わりに入りましょう。神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、聖餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を固くしてください。罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ者と継ぐなれ望みを新たにしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝であることをわきまえ、ますます励んで主に仕えることができますよ。また、キリストの復活の力を知り、キリストの苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ご一緒に賛美歌の22番の2番3番を賛美いたします。
Thank you.
なたの魂を見守ってくださるように、あなたの出で立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにいついつまでもありますように。アーメン。